小崎先生より、滅びから救われるためにと題しまして、説教をいただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。イエス様は十字架につけられる前に、読者、すなわち私たちに最も大きな苦難を予告されます。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、とイエス様は言われます。なんとも恐ろしいことですが、その時は私たちがこの地上にいる間にか、あるいは子孫たちの時代にか、とにかくいずれはやってくることでしょう。あるいは私たちが気がつかないだけでもうすでに来てしまっているかもしれません。イエス様の言われることは嘘偽りでなく必ず起こるからです。ですから私たちは今日の恐ろしい話を素直に受け入れてイエス様に聞いてまいりたいと願います。実は最も大きな苦難に備えることができれば、私たちには最も大きな幸いが訪れます。そしてそのためには、私たちは今日の聖句に掲げましたヘブライ人への手紙10章39節、しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものですという御言葉を信じて深く理解することが大切です。ここで言われています滅びるものとは、決してこの地上において死んだ死者のことではありません。そして命というのは、この地上で尽きる命のことではなく、永遠の命のことです。ですからこの聖句は、言葉を加えて説明するならば、しかし私たちはひるんで永遠に滅びるものではなく、信仰によって永遠の命を確保するものですとなります。この御言葉は滅びや命の終着点を決して地上での生物学的な死の時点においてはいません。命の終着点とは、最後に私たちが入れられますキリストの時であり、そこで私たちは永遠に生きる命をキリストによって完成していただくのです。以上申し上げましたことは、クリスチャンにとりましてはいわば常識でありましょうが、それでもなお私たちは今日のような恐ろしい話を聞かされますと、生物学的な死と永遠の死とを区別できなくなってしまって、両者をごちゃ混ぜにしてしまい、わけのわからない恐怖に苛まれてしまうということがあります。ですから私たちは今日の聖句に救いを求めましょう。イエス様は、しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものですと繰り返し私たちに言い聞かせ、私たちを救いへと導いていてくださるのです。ではその最も大きな苦難の時を具体的にマルコ福音書から見てまいりましょう。屋上にいる者は下に降りてはならない、家にある者を何か取り出そうとして中に入ってはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならないと15節16節には記されています。ここから私たちは あるいは洪水や地崩れなどの天変地異が起こることをイメージするのではないでしょうか。何か自分が住んでいる家が物理的に打撃を受けて、中にいる人間もろとも水や土に飲まれてしまうので、家の中にはいてはならないという話であります。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。なぜならば家の中にとどまっていることができないで外に放り出されるからです。ですからこのことが冬に起こらないように祈りなさいとイエス様は私たちに言われます。続けてイエス様は、それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来ると言われます。それは今までになかった大洪水、今までになかった地崩れのような天変地異のことかもしれません。しかしこの事態を考えるとき、私たちは冷静に今日の聖句に立ち返る必要があります。イエス様はそのような大きな天変地異が起こって、人々がこの地上で物理的に生きられなくなり、生物学的な死を迎えることをここで語っておられるわけではないのです。イエス様はもっと重大なこと、すなわち私たちの永遠の命の滅びとその救いについて語られようとされているのです。つまりこの大洪水も地崩れも永遠の命の滅びをもたらす要因ではないということであります。大洪水も地崩れも永遠の命を滅ぼすことはできないということです。同様に考えれば、今まで人間を襲ってきました多くの疫病、今で言えば新型コロナウイルス感染症でありますが、そこにいますコレラ菌や新型コロナウイルスという生き物も、私たちの永遠の命を滅ぼすことはできないということであります。では永遠の命を滅ぼすことができる、永遠の命に関わる最も大きな脅威とは何なのでしょうか。それは実は憎むべき破壊者ですとか、偽メシアや偽預言者などの人間なのであります。そしてそれは自分自身と関係がない極悪人なのではなくて、むしろ私たちが支援しているリーダー、あるいは人気者なのです。なぜならば、初めから極悪人と分かっている人は誰の支援も受けられないで力を失いますが、人気があるリーダーは多くの人の支持を受けてその力を伸ばしていくからです。そしてその力の源とは、私たち一人一人のうちに宿っている悪なのです。私たちが持っています悪い部分が、そのリーダーの悪い部分と呼応して、その悪は増長していくのです。なんとも恐ろしいことですが、イエス様はそのように言っておられます。そしてその増長した悪が私たちの永遠の命を滅ぼしていくのです。だからあなた方は気をつけていなさい 一切のことを前もって言っておく。このイエス様の御言葉で今日の説教は十分ですが、さらに御言葉に聞いてまいりましょう。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。このヘブライ人の手紙10章31節に記されました御言葉は、神の手で罪を裁かれるのは恐ろしいことという意味ですが、もう一つアイロニカルな読み方ができると思います。それはつまり、生ける神の手に落ち神のご支配に服するということは恐ろしいことではあるけれども、実はこの上ない大きな喜びであるということです。そう言われれば当たり前のことですね。仮に私たちが破壊者や偽メシアや偽預言者などの手に落ちてその支配に服することになれば、私たちは滅ぼされてしまいます。しかし、まことの救い主である生ける神の手に落ちそのご支配に服するならば、私たちは永遠の命に生きるものとされるということであります。破壊者や偽メシアや偽預言者は上辺は愉快で魅力的で、またバラ色の未来を語りますが、その中身は悪であり、まことの苦しみであり、滅びであります。ですから私たちは十分に気をつけていなければなりません。一方で、まことの救い主である生ける神は恐ろしく見えることもあるけれども、その中身は永遠の命であり、大いなる喜びなのであります。先週の木曜祈祷会で詩編の2編を読みましたが、その11節には次のように記されています。恐れ敬って主に仕え、おののきつつ喜び踊れ、おののきつつ喜び踊れと記されています。また新しい聖書訳では震えつつ喜び踊れと記されています。私たちはイエス様にお仕えをするとき、おののきつつ喜び踊り、震えつつ喜び踊っているのです。この恐れと喜びとが交錯したアンビバレントな感じを皆様お分かりになるのではないでしょうか。私たちは野放図な喜びや悦楽に浸って満足しきっていますと、破壊者や偽メシア、そして偽預言者の手に落ちてしまうかもしれません。ですから私たちは十分に気をつけていなければなりません。さて、生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことですという御言葉は、アイロニカルな言い回しで、実はイエス様が私のもとに来なさい、そうすればあなたは救われて喜びに満たされますと言っておられるのと同じ意味のことを言っておられるということが分かりました。ですけれども、生ける神の手に落ちるというふうに聞くと思わずゾクッとしてしまうのが私たち人間なのではないでしょうか。先週の10日に私たちの姉妹であります福沢弥生さんが天に召されました。今は天に挙げられ、天におられるイエス様の御そばで安らぎの時を送っておられることでしょう。天の国は安らぎと平和と喜びと豊かさで満ち満ちていることでありましょう。それを今日の 聖句の言い回しで表現するならば、彼女は今生ける神の手に落ちて、神の全きご支配のうちに置かれ、そして全き自由を得ているということであります。主なる神は私たちの最後のキリストの時に至るまでの道行きを保証してくださいます。それは私たちがどんな大きな苦難に差し掛かっても、私たちを全力で守ってくださる神の全きご支配によって保たれることでしょう。そのように神の全きご支配とは、私たちを悪いものから完全に守り、天上に上げられたものも未だ地にあるものも等しく同じ神の御手のうちに置いて完全に守ってくださるということなのです。ですから私たちは決して神の御手に恐れを抱きひるんでしまってはいけないのです。神の御言葉は時に私たちをゾクッとさせることもあるかもしれません。しかしそこで忍耐をし、神の御言葉に信頼し続けるとき、私たちは神によって約束されている大きな喜びを得ることができるのであります。さて、生ける神の手に落ちるで使われています。落ちるという動詞は、穴の中に転がり落ちるという意味であります。ヨセフが、兄弟たちに売られた時に穴の中に落ち込んだことを思い起こしていただければと思います。そして私たちは深い穴の中に転がり落ちてしまった時、出口が頭の上のあまりにもはるか彼方にあることに絶望的になるかもしれません。私が陥っている状況は決して喜ばしいことではありません。それは大きな苦難の時であります。私は恐れに支配され、喜ぶことなどできないことでしょう。私はこの時、あるいはこの地上での生物学的な死を迎えるかもしれません。しかしその時も主イエスはその深い穴の中で私と共にいて、私を永遠の命に救い出してくださるのです。その昔、ドリフターズが演じたコメディの中に、人が高層ビルの上から体を吊り下げられ、ビルの壁面の窓掃除を命がけで行っていたと思いきや、突如その人は高層ビルの壁面を手ぶらで楽々と歩き始めたという場面がありました。実はその高層ビルの壁面は水平の床の上に設けられていまして、カメラが90度反転して、あたかも垂直の壁面のように撮影をされていただけだったのです。つまらない話をしましたが、この話は私たちが普段の生活においてこの世の重力というものに縛られていながら、その縛られているということに気がつかないでいるということを物語っています。ところで、その重力をもお作りになった主なる神が、その重力に縛られることがあるでしょうか。そんなことはありえないことです。パウロは言いました。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか 裸か危険か剣か。私たちは最後のキリストの時に至るまでキリストの御手のうちにあって守られています。私たちは最後まで、私たちはひるんで滅びるものではなく信仰によって命を確保するものですという御言葉を信じて、そして最後まで恐れ敬って主に仕えおののきつつ喜び踊れという御言葉を行っていきたいと願います。この一週間もすべての人々に主イエスの憐れみと癒しが行き渡りますようにとお祈りいたします。では祈ります。天におられる憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの兄弟姉妹をこの会堂に集められ、また YouTube を通してあなたを礼拝して賛美することができますことを心より感謝いたします。あなたは私たちに最も大きな困難が起こるということを示され、その困難に遭遇する私たちがあなたを信じ最後まで従うことによって、あなたによって救い出されるということを約束されました。どうか少しの困難に遭遇するだけで恐れに支配されひるんでしまう私たちを強めてください。どうかあなたの力強い御手によって私たちを抱き留め、あらゆる偶像の支配から私たちを解き放ってください。今の世の憎むべき破壊者とは、各々の小さな悪い心が作り上げた目に見えない偶像であるかもしれません。どうかあなたがその悪を打ち砕き、私たちを永遠の命に生かしてくださいますように。あなたの御子は今苦しんでいる私たちと共におられ、あなたが定められ、そして縮めてくださる苦しみの期間を私たちが喜んで耐え忍ぶようにしてくださいました。あなたは私たちが死をも乗り越えて最後の時に永遠の命に預かることができるようにしてくださいます。どうか私たちがそのことを信じて日々の生活をあなたの平和のうちに歩んでいくことができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。